本当の恩返しっていうのが大事なのね。本当の恩返しっていうのは、本当の神様から受けたものを、本当の神様へ全てお返しすること。受けたものを全てお返しするのが恩返し。本当の神様はどういう姿で現れてくるかでしょう。絶対の中心から新たなる無限の無限のアマテラスを御神、今ここにいまします。一大循環の姿で現れてくる。それをありがとうございますと受けて、即座に全てをお返しするのよね。これが恩返しね。そしたら十分っていうのがないの。掴んだら自分ができるよね。それで自分のものができるから、即座に全部お返しする。そしたらその循環の流れを止めない、邪魔しない。本当の神様の姿っていうのは、一切の対立もないし、一切の差別もないし、完全に一つ。対立とか差別ができるのは、過去を掴んで心に溜めたものをお互いに比較して対立したり差別したり姿に見るのよね。だから過去を掴んだ時から今日の世界が生まれて、その残像を比較することによって、いろんな対立とか差別がそこにあるって見るの。だから対立や差別のある世界は今日の世界。宇宙の始めはいつかってね、始めっていうの出てきたら終わりが必ず出てくる。これ今日の世界。本当の神様の世界には始めも終わりもないの。永遠に存在するっていうだけね。真実と虚っていうふうに対立したら、この虚の世界のことになるね。虚の世界の真実な、それはね。本当の神様の世界には真実だけ、虚がないの。プラスとマイナスって出てきたらもう虚の世界。本当のプラスだけが本当の神様の世界の姿ね。光と闇って出てるのは今日の世界。本当の光だけって、これが神様の世界ね。すべて対立したら今日の世界になる。今日の世界はみんな無から出発して無に戻っていくの。みんな儚い虚しいもんばっかし。無が相対の両極に振り分けられて、その組み合わせによって全てのものを生み出されてくる。これ言葉通り生み出されてくるね。で、プラスとマイナスとがバランス取るのね。相対の両極がちゃんとバランス取って存在する。思いの世界はみんな過去を掴んでしまってるから、今日の世界、一大循環の姿を一瞬一瞬改めて受け直して受け続けてない。過去の一部の残像だけを掴んで、それを貯めて比較しているだけになる。神様から受けたものでもね、これ循環している限りはね、無限に無限に輝いた姿だと。でも掴んで止めたら、ほんの一部だけ掴んでるね、無限分の一も掴んでないけどね、それも掴んで離さなかったら古くなってマイナスでいっぱいになっていく。だから執着っていうのをね、掴んでしまうっていうのが一番の苦しみの元になって、執着が苦しみの根本原因。これも本当の神様の姿を知らないから忘れてしまうから、ね、一大循環の姿が分かってたら掴む必要ないのね。新たに受けてはすぐ返してってね、眺めるだけです。眺め続けるだけよね。眺めて味わうだけ。それも入れ子構造の姿だから、どこまでも深く深く奥深くよね、眺めないとダメよね。 神様からの贈り物って入れ子構造で無限に無限に大きい。どれだけ大きく与えてもらっててもね、無限分の1しか受けられない。でその無限倍受けたとしても、もう一つ奥から出てくるもんからね見たら無限分の1しか受けられない。もう一つ奥に入ってもたくさん受けたつもりでもまた無限分の1になってしまうね。どこまでもね、どこまで行っても無限分の1しか受け取れない。で残りが U ターンして絶対の中心に戻るようになっている。受けたものを常に神様にお返しすればいいね。お返ししたら無限倍の光の流れの中へスーッと入っていって、どんな汚れでもみんなきれいになって戻っていく。絶対の中心から無限の段階があって、末端においても全部そうね。今日の世界でも同じよね。今日の世界でも高い番組から低い番組へね、無限の段階がある。古いものを早くお返しするほどきれいになっていく。お返しするの忘れたらみんな汚れてマイナスがいっぱい変化していく。だから真実の世界から今日の世界へ転落した原因は恩返しを忘れたため。受けたものをすぐお返しすればよかったのね。そしたらいつも無限倍を与えてもらう。お返しする恩返しが本当の神様のお手伝い。循環を邪魔しない循環のお手伝いというのが本当の絶対奉仕。血液の流れ見ていたらよくわかると思う。血液が流れてきて全身の細胞がそれを受けて送り返すのよね。恩返しの心で受けた血液送り返すから、その送り返す力が循環の原動力。心臓のポンプの力で送ってないの。全身の細胞が送り返す働きをするから血液が循環するね。だから心臓に負担がないの。それで一代循環の姿で調和した姿を取り続けている。で恩返しできなかったらダメなの。神様の世界は一個一個のアマテラスの神様が全部恩返しの絶対方針に生きている。これも大きい入れ子構造、アマテラスの神様全部そうね。恩返しの絶対方針ってこれに徹し切ってるから一代循環の姿が守られている。お返ししたらすぐに自分が消えるの。自分というのが消えてなくなるのね。どれだけ大きい自分になってもそれをすぐお返ししないとね、消してもらわないと自分が残ってしまう。だから自分っていうのは掴んだ時に神様と離れた自分になる。掴んだだけが神様と離れた自分ね。これが自分のもんで掴んだら神様のものが自分のものでなくなるね。一部だけ自分のもんだ。だからいつも神様が自分でないとダメよね。一大循環の姿をありがとうございますで受けて、受けたものが自分よね、本当はね。それをすぐにお返ししたら自分が消えて、また新しい大きい神様の姿が自分、またお返ししてって、どんどん自分が大きくなるね。それで神様との一体感が大きく深くなっていく。そこにはもう自分の思いのような心がないから、無条件の感謝が、無条件の幸せが、喜びが、安らぎがあってね、もう全部無限無限に湧き上がるばっかし。神様の心がそのまま自分の心になって湧き上がっていく、幸せいっぱいっていう状態でね。 だからありがとうございますっていうのは新たに受け直す言葉でもあるよね。新たに受け直す、同時に全てをお返しする恩返しのありがとうございますでもある。ありがとうございます一言で同時に新たに受けるのと即座に全てを返すのと両方するの。それで一瞬一瞬ありがとうございますで受けてお返し、受けてお返しっていう、それを繰り返してる。だから本当の神様の一大循環の姿をただ眺めて味わうだけ。いつも神様と自分とは一体を一つ。だから本当の恩返しがそういう意味よね。新たに受けた全てを神様にすぐにお返しするのは恩返しで、循環の助けをいつもするのが絶対奉仕。これが本当の世界の恩返しの絶対奉仕の意味よね。でも今日の世界はそこまでいかないから、古くなったマイナスを早くお返しするために恩返しの心を起こし、絶対奉仕の心を起こして神様へ預ける。古いものをほっといたらどんどん古くなったらマイナス大きくなる。だから一刻も早く神様にお返しする方がいい。お返しすればマイナスは消える。お返しする方法がありがとうございます、恩返しのありがとうございますを心に唱えて神様に捧げて、で過去の全てをお返しますっていう気持ちで全てを神様に預ける。本当の真実の世界は 100% 神様が全部してるのよ。神様の働きだけが全て、全て神様のおかげですという意味ね。本当の意味はそうよ。全て神様のおかげですというのは本当は真実の世界のことよ。 100% 全部神様してくれてる。全て神様のおかげです。100% 全部神様してくれてる。全て神様のおかげです。 100% 全部神様してくれてる。全て神様のおかげです。 100% 全部神様してくれてる。全て神様のおかげです。 100% 全部神様してくれてる。全て神様のおかげです。 100% 全部神様してくれてる。今日の世界は自分がって出てくるからズレが出てくるね。これ 100% までいかないとダメね。 100% 神様してくださってるというふうになったら一大循環の世界に戻っていく。だから自分がってしてるのはみんなマイナスばっかしね。だからそれも早く神様へお返ししないとダメだから、ありがとうございますでどんどんどんどん神様の方へ返してしまう。それで消えた分だけ神様の力が流れてくる。消えた分だけ神様の働きが置き換わる。 1% 消えたら 1% 神様の働きが加わってくる、ね、これが 100% 消えたら 100% 神様の働きが降りてくるから、全て神様のおかげです、 100% 神様のおかげですっていうふうになる。それが一番気持ちが楽な生き方になる。今日の世界でも 100% 神様のおかげですって言えば今日の世界の高い番組になっている。全てのマイナスがなくなる。過去をつかむ思いっていうのはちょうど借金と同じなのね。思いイコール借金、七難八苦の心。古いもん溜め込んだだけがマイナスで借金で七難八苦の心になる。神様の世界にはプラスばっかし、一切のマイナスは元からないから、みんな自分で掴んで溜め込んで古くなってマイナスになっただけ。 神様からの無償のプレゼントでも、恩返しに来てる時は全部ただよ、返さんでいいの、何もね。でも掴んで自分のものにした時から、これ借りになるの。自分のものにしたらもう借りになるのよね、借金。だからみんな借金を無限にいっぱい持っているの。掴んだものは全部思いになっていっぱい溜まる。これがみんなの思いの奴隷のちった苦しみのもとになっている。みんなお返しなかった民よね。でも一回溜まってしまうとね、今度はもう神様からの受け直しで全くできないね。今日の世界で貸し借りの関係が生まれてくる。ちょうど泥棒同士が貸し借りするような感じ。神様からみんな盗み取って持っているものをお互いに貸し借りでやり取りするのね。必ず利息をつけていくの。神様の方は無利子で利息つかずにほっといてくれるけどね、単なる借りっていう形だけど。でも利息をつけないと損するからね、人と人との間では必ず利息をどんどん高くつけていくようになる。お互いが貸し借りするときにね、それで氷の利息付きの無限の借金をいっぱい抱えてしまうの、みんなね。それがシナハックの地獄の世界の苦痛になっていく。だから一旦みんなそこへ落ちて、でそこからまた救い上げてもらってるね。もうどうしようもないところへ落ちて、絶対自分では上がれないよね。落ちていくのは楽だけど、まず利息がついたら借金なんて返せない。働いても働いても借金は増え続ける。思いも同じよね。消そう思っても消えないね。次から次へと思いが湧き出てきて、思いを積み重ねて、どれだけ減ったんかなって思って減らないよね。増えるばっかしになる。だからその溜まった思いを、借金を、マイナスを消すのは今日の世界の高い神様、救いに立つ救済の神様ね、守護神さん、守護霊さんが一生懸命自分の徳を積み上げた貯金をそこを埋め合わせして助け続けている。そして思いの泥沼にはまった自分を助け上げてくれたんだよね。そして恩返しに生きる自分になれるように、お祈りのできる自分になれるようにって、もう涙ぐましまでの助け方や。この人をって思ったら、もう大勢の神様が退去して助けないと引っ張り上げられないよね。だから神様からのご恩ってね、真実の世界のご恩は、この新たなる全徳の無限の無限の輝き無限にいっぱいというね、この無限の無限の大ご恩が無限にいっぱいというご恩だけど、今日の世界のご恩も大きいよ。地獄のどん底に落ちたところから引っ張り上げてくるってね、無限のだけでは気がないね。無限の無限の大きい助けがいる。そういうご恩でやっとお祈りのできる自分に、恩返しのできる自分に引っ張り上げてくれる。だから自分の努力や働きで何かできたんではない、何もしてない、ね、みんな背後の大勢の神様が助け続けてくれただけ。それを忘れたらダメよね。それを忘れたら恩知らず、恩知らずでは恩返しはできない。この世に生まれてきたんが、自分が立派だく生まれたん違うよ、逆よね。無限の借金を、無限の思いを肩代わりして預かってくれているから、この世に生まれてくるだけで、お祈りの練習のチャンスを与えてもらってね、生まれてくるだけで、全部借金返ししてきてから生まれてきたんじゃないよ。だから本当は一瞬一瞬 この無限のご恩を感じてありがとうございますっていうね、恩返しの心を起こさないと当たり前じゃないからね、一番大事だよね。いつも無限の無限のマイナスを免除し続けてもらっている、その免除し続けてもらっている、助け続けてもらっている間に本当のお祈りを身につけないと、本当の恩返しの自分に戻らないとダメね。だから本当の恩返しはね、受けたプラスをそのままお返しするのは本当の恩返しよね。だから今日の世界で全部古いものをマイナスに変えてしまって、それを返したから恩返しじゃないね。ね、お返しするのを忘れて、古くなったのを壊して、腐った汚いものに変えて、マイナスいっぱいのものにして、それをはい、返しますって言ってね、返したことはならない。やっぱりそこはもうごめんなさいって言わないと。お返しするのは遅れてごめんなさい、壊してしまってごめんなさいよね、大きいマイナス変えてしまってごめんなさいって謝らないとダメよね。そしてお返しするのよね。だからごめんなさいって謙虚な気持ちでありがとうございますって恩返しの心をそこへ添えてお返しするの。それで引き受けてくれるの。だから謙虚さがないと恩返しにならない。自分がこれだけのことを神様のためにしたなんて言うたら、これは恩返しの心絶対にならないよ。反対よね。無限の無限のマイナスを引き受けてもらうの。そのためにありがとうございますを捧げるの。少しでもプラスになるようにって、ちょっとでもプラスを捧げようとするのがすごいよね。だから人がどんだけ神様のためにってね、何をしたってマイナスばっかりし、ここで間違うのよね、みんなね、普通ね。他の強い人は自分がこれだけのことをしたっていうのよね、大間違いね。したって言うと自分は神様より偉くなっているの。そしたらもう神様はそんな相手にしてくれない。そんな偉い人を助けるわけにいかないからね、助けたら失礼だからって引っ込んでしまう。だから我の強い人は自分がしたしたって言うから助けを一切受けられないね。反対になるの。反対っていうのはね、過去に助けてもらった分まで返さないようになるのよね。これは怖いよ、一番ね。自分の方が偉くなってしまったら、過去に自分の気づかないところで助け続けてもらってる無限の無限の助けがあるのよね。それまで返さないようになる。自分が偉いってなったらね、ますます我が強くなる。思いが消えない、ウェルばっかしになってしまう。ここが一番怖いのよね。だから恩返しの絶対方針に生きようっていう人はもう絶対謙虚に謙虚にならないとダメね。だから思いが本当に消えていくかどうかってね、自分で分かるはずよね。思いが消えたら幸せが湧き上がっていく、心軽くなって幸せな心が湧いてくるようになるから、もしそうなってなかったとしたら謙虚さが足りない。謙虚に預けていかない限り神様は相手にしてくれない。自分の方が偉くなったら絶対ダメよね。